ガジタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組は、テックジャーナリストのゆずきひろみとコンテンツクリエイターのリンクマンが、ガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は、YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
はい。うん、ポッドキャストをお聞きの皆様、ちょっとお久しぶりでございます。一週間お休みを、WWDC のためですね、うん、我々ちょっと、ガジェットプラスとかいろんな YouTube の方でやってた関係で、うん、ポッドキャスト一週お休みいたしましたが、また今週から頑張ってまいります。
頑張ってまいります。なんか長期休暇取った人
みたいな、ね、一週しか休んでないですね。
産休しましたとか、
そう、なんかさ、俺らさ、事前に言えばいいのにさ、
そうそうそう、
いつもさ、俺忘れちゃうんだよね、その本編のうちに、ね、うん、来週ちょっと一週お休みですって言わなきゃダメなんだよね。
なんかこう、どうなるかわからない、あの、なんていうんですか、スケジュールでちょっと動きすぎだったり、
ふわっとしてて、結果休むかみたいな。
リンクマンは水曜にやるつもりが、私がごめん、ここちょっと海外行っていいとか、そういう。
はぁ、もっと前に言ってくれりゃいいんですけど、そうそうそうそう、なんか、直前すぎませんか、ね、
直前にね、決まっちゃうみたいなことがありまして。
そうですね。まあ、ちょっとありますが、来週も実はちょっと、はい、イレギュラーな形になって、まあ、収録は多分できるとは思ってるので、うん、ポッドキャストも更新はしたいと思いますが、ちょっと、なんかあったらごめんなさい。
はい、皆様のね、貴重なお耳の時間をね、
よろしくお願いします。というわけで、今日も本編というか本題、
はい、
いきたいと思います。今日のテーマは何でございましょうか。
iPhone のカメラ好きですか、写真と動画撮影どうしてるでございます。
iPhone、WWDC の話はしないのかって思ってる、うん、ポッドキャスト聞いてる方、
はい、
いらっしゃるかもしれませんが、YouTube でめちゃめちゃ喋っておりますので、我々喋りすぎなぐらいちょっと喋ってるんですよ。
そうなんです。あとね、WWDC で発表されたことに関しては、逆にさ、6月後半か7月の頭にもう一回おさらいをしていきたいなとは思っています。ね、ポッドキャストではね、
ちょっともうちょっと。
今まだちょっとホットすぎるところ
だね。そうだね、ホットだね。
ホットだね。
まあちょっと、その中で今回はカメラの、iPhone のカメラのお話と、うん、まあ写真動画みたいなことを、うん、ちょっとお話の話題にしていきたいと思う。
これはさ、話したいことが結構あるなと思っており、私はもうあれですよ、もともとカメラがすごく好きだけど、
あ、はいはいはい、
今はもうその iPhone 以外のカメラはほとんど使っていない。
V ちゃんどっか行っちゃったもんね。
いますよそして使われてもいますよ。
いますけど、
家族行事の撮影などに使われています。
でも、はい、僕は全く見てないです。そんな
だ、仕事に使ってない。プライベートに使ってるんですよ、あの子はね。でも、基本的にはまあ、iPhone もさ、カメラがついてるものと通信端末が一体になるから毎日ここにいるだけであって。
うん、
まあだから、その iPhone のカメラっていうもの以外では私は今もうほとんど撮影してないので。
ああ、そう。カメラ。俺は iPhone カメラ以外でも撮りたい欲はあるんですが、
うん、
iPhone カメラが、まあやっぱり優秀だし、
そうね、
やっぱサクッと撮れるじゃない？うん、その、まあ、カメラ構えるっていう感じじゃないしさ、なんか、うん、いやそれは便利だな、やっぱりな、そこのなんか機動性にはなかなか、その一眼レフカメラとかなかなか勝てないなと思ってて、
なんか、
まあ、俺も写真家じゃないしさ、カメラマンでもない。
まあ、私は普通に写真を撮るのが好きで、うん、あと作品モデルみたいなのもやってたから撮られるものも好きなんですけど、うん、その何だろうな、周りにカメラマンの人がいっぱいいすぎたから自分はカメラやらなくていいかなって思った側なのよ。どっちかっていうと、
はいはいはいはい、
どっちかじゃん、ま、周りにいっぱいいるから自分も行く人と行かない人といると思うんだけど、
うん、
まあ、周りの人の撮っているところに入っていくのをやりたい側だったかな。でも高校にね、カメラ4台持ってってましたから。
ね、言ってたよね。その話をしてましたけど。
そうなのよ。
カメラは好きなんですけどね。写真も、2月に台湾行った時に結構いっぱいね、久々にまとまって写真を撮ってっていうのがあって、楽しいなとか思って。動画もね、もちろん動画はほら、お仕事でもありますので、動画も iPhone のカメラで動画を撮って、我々今最近ロケ、うん、ほぼ iPhone のカメラで全部終わらせてしまうということになってますので。
そうそう、でもほらコンピューテックスでさ、ジャイアンさんとかに会ったけど、もう全部 iPhone で撮影してるって言ってた
ね。言ってたね、うん、そういう人増えてるんじゃないかな。あのさ、やっぱ明るいところだと、
うん、
はっきり言って大丈夫。
そう。
まあ、暗いところはどうしてもやっぱり、その、やっぱり大きさ、センサーの大きさとかって、やっぱり影響は出ると思うので。
あとはね、なんか発表会で前に人が出て、その人の顔を大きく紙面で使わなきゃいけないとかっていうことがあったらもう無理なんだけど。
俺はね、ローで撮ってたりするよ。
ああ、それでもさ、近づききれないじゃん。
まあね。うん、で、ローで、結構倍率高めて、で、撮って、
うん、
でそうするとね、ブレるから、結構撮影が難しいんですよ。
そうそう。三脚でね、固定してとかってやってればいいかなと思って。
そうそう。結構難しいんだ。まあそういうとか、僕ね、だからね、Apple Store の取材とかで行った時に結構 iPhone で行くんですけど、うん、他の取材の方は結構カメラ持ってくるんですよ。うんうん、皆さんね。いつも迷うの、俺。
うん、
で、いや、iPhone の方が手軽なんだけど、ちょっと寄れないというのはあるね。やっぱ写真、もうちょっと顔寄りたいなとか。
まあそうだな。ストア取材みたいな時は、カメラの方がいいと思うね。正直。
でもね、動きが、動いてすぐ撮れるから iPhone は。そうなんだ。そこがね、やっぱね。でも、Apple Store でさ、iPhone ですって取材したらさ、うん、スタッフの人に声かけられてさ、iPhone で、もうやってるんですか全部、うんうん、みたいな声かけられて、ありがとうございますって言われて。
そうだね、
ありがとうございます。
シュワップルの方にいい写真ですねって言われました。
ああ、
いろいろ。iPhone で撮るといい写真ですね。いや、そうですよ。そう
なんですよね。だから結構 iPhone で撮れ、まあ、明るさがあれば本当にもうなんか遜色なく撮れるっていうのが、うん、まあ iPhone の。
でもさ、私iPhone 写真展っていうのをずっとやっていて、はい、最近お休みしてますけどね。で、その前に、その iPhone 3分映画祭っていうのを、ジェット大輔さんとか、ハピーさんとかがやってて、うん、で、その頃って iPhone 3GS とかだからさ、
はい、
iPhone のカメラを使うっていうのは、その画質がいいとかじゃなかったわけよ。画質はあんまり良くなかったし、
ね、まあ昔はね、
でも、その頃から私がずっと言ってたのは、やっぱり iPhone とかスマートフォンのカメラほど人に寄れるカメラってないじゃん。
まあそうね、圧迫感とか、
う
ん、
そうそう、
その被写体に対してのあれだから、
ね、なんか被写体にこうなんかめちゃくちゃさ、今インクマの顔の横に、ね、
でもこれは嫌だな。
でも、いや、でもさ、正直さ、例えばカップルとか家族の距離ってさ、もうそのぐらい近くなるじゃない。例えば横で寝ている子供を撮りたいとか、ペットが自分のこう抱っこされてる状態で撮りたいってなるけど、
まあ、その時はね、片手でさって撮れるっていうのはやっぱりいいよね。
だから今まで人類が叶わなかった写真がですよ、すごい量産されていろんな人の手の中にあるだけじゃなくて SNS 上にも上がってるっていうことが、ね、これはすごいことだなと、
まあ、これは iPhone に限らずですが、そのスマホで撮った写真をまあ簡単にシェアできるっていうのは、
うん、
スマホにカメラがついて、さらにそのカメラが高画質化して、うん、っていうののすごくいいところで、なんか、まあ、僕らは iPhone ばっか使ってますけど、
うん、
なんかそういう意味ではなんかやっぱり写真とかが変わったよね。本当に写真 の,
変わった
使われ方とか、動画もそうですよ、ね、
私写るんですでセルフィーするの大変だったもん、高校の時、うん、
だって分かんないもん、ね、
うん、
絶対ブレンじゃん。
鏡付きのやつ出てたの知ってる？
あ、知ってる知ってる知ってる、ね、知ってる。
パノラマのやつとかもさ、
うん、あったあった
あったよ、ね、
でもさ、シャッターボタンって押す瞬間にブレるじゃない？
うん、そうそう、
だから難しいんだよね、うん、もうこうやって押す瞬間に、
う
ん、力がかかるからこうなるじゃん。
そうそうそう、
こうなる。
そうそうそう、
だ結構重みのある筐体だと、こうしても沈まないんだけど、
う
ん、
そうね、
軽いやつだと、その力で。
特にやっぱりセルフィーはセルフタイマーがないと押した時にブレちゃう。
これ難しいんだよね、ね、そうなんだ。
野田武雄さん、ありがとうございます。今日のテーマは、ゆずきさんに聞きたいと思ってたことなのよね。iPhone ストレージいっぱいになったらデータ保全どうする問題。
ああ。
解決してない。
まあ結果、外にどっかに逃がすしかないんでね。例えば今、ゆずきさんは、うん、例えば、今、iPhone のストレージは何テラを持ってるんですか ?512 ですか、
これは、
512ですか
?512 じゃない？
だったような気がするんですよ。
うん、512。
で、iCloud に2テラ、あるんだけど、
うん、
それを使い切ってるの、ね、
うん、iCloud の 2.2 を使い切ってて、今、この本体の使用可能容量は残り54。
54？ 何？
ギガ。
ギガ。ああ、ああ、ああ。
で、私は iCloud の、プランもね、うん、一番上にして、かつそれで、
ファミリープ
ラン、サムレイルだけ残す形にしてるんですよ。
ああ、はい、はいはい。
で、それ以外は全部クラウドに上げちゃってるんだけど、はいはいはい、みんなカメラロールに何枚入ってる写真。
カメラロールですか？それはどこで見るんですか？
ライブラリー、え？普通、
いや、この、カメラアプリのライブラリー。
写真のアプリを見に行って、 ってライブラリーを見ると一番下に数字書いてあるじゃん、何枚の写真何枚のビデオって。
僕は73,358枚の写真と3,544本のビデオです。
あ、そう。
少ないと思うよ。ゆずきさんが多すぎるからね、言っとくけ
ど。みんなどう？
皆さんどうでしょう？
私ね、20万1927枚。
20万だと
、うん、でもさ、写真、うん、
ゆずきさんってほんと写真よく撮ってるよね、iPhone でね。
そうだよ。
カチャカチャカチャカチャ。
え？なんか若者を批判するような口ぶりでそういうこと言う？その、この流れ。
よく撮ってるよねっていう話。
あと動画もめっちゃ撮る。
回してるよね。
動画もね、めちゃめちゃ回すんだけど、でもこの動画をめちゃくちゃ回すは、私もう本当に昔からだからね。あの、GoPro 初代の時から一日中回し続けたりしてるんですよ。何度も言うけど、私は自分の思い出マニアなんで。
そうだね。自分大好きです、
自分が大好き自分を取り囲んでる環境が大好きなんだよ、どっちかっていうと、ね、
ほらみんなちょっとおかしいっつってるよ。20万
は、え、おかしい、おかしい。あ、ちなみに今のは20万1927枚の写真と16,095本のビデオ。
1万、
うん、
え、俺の3倍あるんだ。
そうだね、
動画だけでも。
そうだ、戦闘力みたいってノートさんに言われて、カンさんにも20万って言われてる。
ごめん、俺でもだって
待って待って、みんなが少ないんじゃない、みんなが少ないんじゃなくて私がおかしいんだ。
俺でも7万は多いと思うよ。
デッドエンドさんもね、73,455万だって。
7万ぐらいはまあ多い方じゃないのかな。
一番古い写真は私、ね、
これね、俺前のね違う写真も入ってんな、 iPhone の写真じゃないのも入ってるわ。
でも私2013年からの iPhone の写真なんで、その前の3年分の iPhone の写真は入ってないんだけど、2013年からの iPhone の写真はほぼ全部入ってる。
iPhone いつから
2010年とか9年とかじゃない？
10年とかでしょ、うん、うわーちょっとわかんない、最初の iPhone の写真がわかんないわ。
私だって比較的この、 あのカメラロールの一番上の上から15枚目ぐらいまでに三上さんと撮った写真がある。2013年。
三上
と撮った写真がある。
なんかさ、俺デジカメの写真も入っちゃってるね。
ああ、入れてるんだ、
ね。前にね、昔ね、入れちゃったのがあって。
そうか、そうか。
だからもう少し iPhone だけの写真で言うともう少し少ないかもね。
ああ。
それはあるかもね。
いや、
あ、
そうか。私は、あと、ダンボさんの2014年の写真とかもありますね。
2010年に、うん、僕、ドコモだけを撮っている、自宅にドコモだけがあって、それを撮っている写真っていう iPhone の写真がありましたよ。
かわいいね、なんかね。
うん、そこが一番最初かな、マジで。
あ、そう。
もっと前あるよな、多分。
まあ、多分、写真じゃなくてさ、昔、フォトだっけ？フォトって名前だったっけ？で、フォトライブラリーとかに、なんだろう、こう、Mac とかと同期させて入れてた時のものは、多分この2014年だから、iPhone いくつ、6ぐらいの時か、6ぐらいの時に、ちょっとこう、一回交換したと思うんだよね。取りすぎ選手権。
皆さんも結構ありますよ。皆さん何枚って教えてくれます
けど。ね、シゲティさん4,476枚の写真と84本のビデオ。少なくない。そう。
コナネさんは写真6,668、ビデオ87本。
野田さんは15,403枚の写真と219本のビデオ。
おまさんが8,187枚の写真と182本のビデオ。うんうん、つい先週。外付けハードディスク逃したばかりです。ああ、もうでもそういう運用ね。やはり。
やっぱりビデオはなんか100本以内っていう感じなんですかね。
ヒズホリさん200枚しかないっつってるよ。ガジェットの森くんは僕のカメラが2498枚と529本のビデオ。
動画すごい
減らしたね、やっぱり、ね。いや、でもめちゃくちゃ減らしていたそうですよ、
うん。
僕はまだね、自分でね、減らしてはないので。このまま残ってます。でも、iCloud はそろそろパンパンです。
これでもさ、本当にさ、ごめんね、もうアホやなって思うんだけどさ、私あれですよ、もう一台の iPhone にさ、
うん、
ローカルで保存してるわけ。
危ないね。
そう、危ない
の。非常に危ないやつだね。
そう、危ないやつでさ、うん、で、これの中には1877枚の写真と2681本のビデオが入ってるんだけど。
それせめてドロップボックスとかに。
そう思って、で、これでもさ、1テラぐらいあるのよ、結局。
ああ、そう。
だから、この しかもビデオがさ、やっぱり 4K60fps で撮っちゃってるから、
全部。そうね。最近のやつは全部それで撮ってる
も
んね。
そうそうそう。でもこの間、あの、ダンボさんとのさ、うん、撮影したラボの動画とか、
はいはい、
あれ1時間ぐらい私の端末で回してたので、はい、それが入ったままになってることに気づいて、結構
まだ出てない動画もあります。
あ、そうかそうか。
そう、まだ出てない動画もあります。
そう、とか、
ラボできます。
でも大体取材に使った動画は全部ここに入ってるから。
取材に使った動画を僕はちょっと逃がしたいんですよ。
そうなんだよね。うん、でもね、私ね、思ってるんだけど、プライベートの方の動画逃がした方がいいんだよ。
だってそれは iCloud に撮っといてある
の。でも1年後ぐらいにさ、なんかすぐパッと見たい時が訪れて、去年のコンピテックスではみたいな、
あ、
去年の CS ではみたいなことがあるから、
ね、じゃあ3年2年ぐらい経ったらいい。
そう、
動画入る、結構俺は残っちゃってるから。
そうだね、
その、うん、なんかいや、これ使わないだろうなと思ってても回すときあるじゃない。
ある、
あるじゃん。これまあ自分の記録用として撮ってる動画とかってあるんですよ。
あるあるあるある。
取材の中で、
要するに声を録音するためにとか、そうそうそう、
ためにとか、ね、まあ一応バーッと、うん、周りを撮っとくとかっていうのをやったりするので、うそういうのが残ってるとその時に消せばいいのに、残っちゃうとね、後で何を消していいか分かんなくなるのよ。
そうだね、
これ難しいよね。
私でもこれ1年、もう一つの端末はさ、これ1年間で2681本撮ってるから、このままだともう終わってしまう。
終わってしまうね、うん、もうすぐ終わってしまうね。
そうなのよね、うん、この間台湾に行ってる最中に、あの、亡くなっちゃって。
あ、言ってたよね、なんかそれ言ってたよね、
うん、ごめんこれで撮れないわ、
撮れないっつって、あの iPhone のストレージがいっぱいになりましたっていうポップアップが出てる。
そうそう、エビ釣ってた時に、
そうそうあ、そう、エビ動画も出てないね。
エビ、あ、エビ動画出てないわ。
エビ動画でもさ、長
回し、エビ動画ここにあるんじゃん。
長回しすぎて、
エビ動画というのはエビ釣りをしている我々が映ってるやつ
なんだ。ただただ、
あれガジタッチ TV で
1時間流す、音楽つけて、あのね、あの著作権の問題でですね、あの音が聞こえ聞けないんですよ。というのも BGM でずっと J-POP が流れてた
の。そうなの、そうなの。ずっと夜遊びとかだから。
そうそうそう、まあちょっと後ろ加工すればできるのかもしれない。
いけるんじゃないですか。サロンゲーマーズさん、15年前以上の写真データは Windows の PC の 6TB の HD に保存してます。
もうそう、そうやって逃がしていくのがね、正解だよね。
そうで、やっぱり iPad とかで動画編集したりしてるのもさ、全部私はサンディスクの SSD に逃がしてるんですよ。ちょうどさっきなんかカラー違いのさ、
新しいカラーが出てましたね。
しかも4テラも出るって書いてあって、すごい可愛い色だったんだけど、
俺もちょっとさ、別にそんなに速度いらないからあれ欲しいなと思うよね。
そう、そんなに速度いらないんだよね。
そうそう、バックアップだからさ、まあまあ、あの僕個人的にあのガジェタッチの動画とかのバックアップは普通にハードディスクなんですよ、
うんうんうんうん、
6テラぐらいのハードディスクをあのにどんどん、移してて、
あ、でもあれだ、私 MacBook の、 あのファイナルカットのプロジェクトはサンディスクのあれにそのまま入れて、そこで書き出ししてるんだよね、はいはいはい、結構早いから。ナナナさん、こんばんは。44,381枚の写真、551本のビデオですが、最近ほぼゲームのスクショです
あ、そう、それで皆さん、ね、スクショの枚数いくつですか。
スクショ枚数、
ね、俺見てみよう、ね、俺もスクショはすぐ撮っちゃうから。でもゆずきさんね、絶対勝てる自信がない。
スクリーンショット、いや、
はい、スクリーンショットの数
少ないよ、少ない少ない。
はい、いくつですか。
6359。
え、なんで
少ない。
逃がし、消した
多分。
消したよね、絶対ね。俺 11,646。
なんでそんな、なんかズルしたみたいな言い方。
いや、絶対そんなわけない。俺より絶対撮ってるもん。
そうね。
うん、絶対撮ってる。
消した
ね。消したな。
人に見られちゃいけない。
やっちまったな。
人に見られちゃいけないものなどは消しました。
どういうことや、どういうことや
個人情報。
あとちなみにさ、いろんなあるじゃん。セルフィーは？セルフィー。
あ、セルフィー。
セルフィー何枚撮ってますか。僕ちなみに578枚しか撮ってません。
私533。
消したな。
消してない。なぜなら、多分ね、動画の方が多いから。
消したな。
違うんだってセルフィーで私動画撮ってるから。
ああ、そうか、そういうことか。
なぜならこれ前にちょっとインスタとかでも上げたんですけど、私シャッターを押してないんですよ、セルフィーを押すとき。動画で
そこを切り出す、
回して、でこれをこう引いて、で自分で何ポーズかも止まったやつを切り出してる。
なるほどね、
うん、
ダンボさんがスクショ1348枚しかないって。
え、
ダンボさんも捨ててませんかそれ。
なんでいろんな人に写真を捨てたかどうかを迫る
ガジェットの森くんはスクショで8205枚。スクショは撮りますよね。
うん、
愛の美奈子さん8万枚入ってる。 ってるし。
待って、コナンデさん。デッ
チマンさん5600。コナノスケくん1万人。15,545枚とか、ほら。結構、セルフィーになるとみんなすげえ減ってますよ、やっぱり。
そんな撮らないね。
セルフィーは、やっぱりね、うん、撮らない
よ、ね。我々の周りにセルフィーの専門家みたいな人がいるからさ、
さ
あれ映ってるだけで私たち自分では撮ってないからね。
撮ってないよね。
あやのちゃんのセルフィー。
あとさ、セルフィーはいつも俺怒られるの、マジで。
あ、リンクマンがね、ちょっとね、インカメラの扱いが下手すぎるんですよ。
セルフィー撮らないんだもん。もう撮らないから、この間もだって、
YouTuber としてはさ、そこはちょっと特訓。今度特訓しようじゃん。
自分で写る、なんか、じゃあ、特訓してください。
セルフィー特訓。
セルフィーのちゃんと撮り方をみんなで、みんなで教えよう。
あれですよ、自分はちゃんと写らなくても別にいいんですよ。セルフィー撮ってる側の人。はい、その他の皆さんが綺麗に
写る。大丈夫ですよ。この間のあれ、ジェイソンファンは、ジェイソンはすげえ綺麗に写ってましたよ。
ジェイソンは綺麗
に写ってました。俺がもう偉いことやってましたけど、ジェイソンはすごい綺麗に写
ってそうだったね。マッコ、タカラ、ダンボさん、ナスに転送してるからローカルには貯めない。
ああ。
だから結局ね、シノロジーですよ。
そう、その運用を確立したいんだよね。もうなんか、どんどんどんどんさ。
この間、シノロジーさんに相談してきたもんね。
相談してきた。
ちょっとこれどうしたらいい
ですか、どうしたらいいですかって。この間、台湾でね、う
ん。台湾で相談してきた。
ぜひちょっと一緒になんかいろいろやりませんか、っていうお話をしておりますので。
マナブ松井さん、プライベートの写真は日々の食事記録と玉の旅行と開封の儀ぐらい。この開封の儀ぐらいって。
開封の儀ぐらい。
それぐらいですか、
あるのかな、そんなにいっぱい。
そんなに多くはないのだけど、推しが写真をあげるとつい保存しちゃうので、なんだかんだで7万枚ぐらい。いいな。
なるほど。
推しの写真保存か。
なるほど。
それはあるね。
まあ、個人で楽しむ分にはね。
それはあるね。
デ
ンチマンさん、ぼっちはセルフィー撮らない。ぼっちでもセルフィー撮る人もいると思う。
いると思う。
私、全然ぼっちの時の方が撮ってます。どっちかって。
私は基本セルフィーを撮らないで、ね、なんか、それこそですよ、うん。仕事で取材先に行って、なんかみんなでじゃあ写真撮ろうねっていう時ぐらいでしか、あと僕ね、セルフィー撮ったのでね、一番直近で自分で一人で撮ったのは東京マラソンの時だけです、ね。それの時は撮りました。
私、じゃあちょっと皆さんにさ、セルフィーでこういうの撮るといいよっていうのをなんか2点だけお伝えしたいんですけど。
はい、2点。
セルフィーを撮るのが好きじゃない皆さんは、
はい、
正面からじゃなくて横顔を撮ってみたらどうでしょうか。
横顔はあんまり好きじゃない。
で、横顔、うん、でも、横顔って真横撮るのすごい難しいのね。だからなんとなくその風景の中に自分がいるよっていう絵が撮れればいいと思うんですけど、それを撮るときは、前に持つんじゃなくて iPhone をですね横向きにするじゃないですか、
はい、横向きに
します。でカメラのレンズを上に向けますね。
上です。
上に向けますよね。
これどっちが上ですか。
カメラの外カメラのレンズが、
はい、上に来るようにします。
上方向にあるようにってことですね、はいはい、でそしたらさ普通は持つときって iPhone の下の方を持ったりするじゃん。
持ちますね。
人差し指とか小指とかで押さえたりとか
するじゃん。うん、ライトニングポートの部分
を持ちます。そうそう、持つじゃん。でも、ポートのところを持つんじゃなくて、iPhone の真ん中をですね、親指と人差し指でつまんでみてほしいんですよ。はい。で、こうすると、実は、セルフィー撮るのには、割といい角度で撮れるようになるんですよ。で、そしたらですね、ビデオにしましょう。
出た。
で、ビデオにして、
フォーカスロックがかかっちゃいました。触っちゃ
って。ビデオにして 4K60fps か、まあ、30fps かでもいいでしょう。で、インカメラにして、
はい、
で、動画を撮影し始めるわけですよ。で、そしたら自分のこう顔の周りをですね、こうぐるぐるとゆっくり回してみるというね。で、そうすると顔と平行になったところにこう撮ると、その景色の中になんとなく自分がいる横側の雰囲気良さそうなやつが撮れる。たどりっぽいやつ。
たどりっぽいやつだ。たどりも大事なんでしょ？たどり風も大事なんでしょ？
たどりも大事。
うん、
なんで、なんかそのほら、ちょっとさ、後頭部だけでも入ってたりとかさ。
ここら辺。
そうそうそうそう。
ちょっと後頭部は見られたくないっていうね。
とかさ、なんかちょっと、この景色の中に私がいたよ。
まあでもさ、そうそう、ちょっと思うのは、僕も写真撮るじゃないですか。まあ、風景写真も撮るんですけど、うん、それって風景写真いるけど、自分は写ってないんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、確かに、どっかの写真の一枚に、自分も入っている写真があった方が、思い出としては、なんか、
そうそう、
いっぱいある中の一枚にね、うん、それがあった方が別にいいかなというのは、確かに思うところはあります。
あとは、まあ、自分のそういうのを写さなくていいなっていう時は、自分の手と一緒に撮るとかね。風景の中になんかピースでもいいねでも何でもいいんだけど、片手だけ写すっていうのもいいと思うし、うん、あとアクスタとかさ、 縫いとか。
ああ、うん、と一緒に撮るやつ、
ね。縫いとかを連れてって、で、風景と一緒に撮るみたいな。今、例えばここにポンクエの角がいますけれども、この角さんと一緒になんか撮るみたいな。お花畑の角とか。はいはいはい、沼と書くとか。
ちょっと俺がやるにはちょっとハードルが高いけど。
そんなことないよ。
急に縫いが出て
きた。あとは別にそれが縫いじゃなくてもよくて、うん、私どんなアイテムでもいいと思うんですよ。それこそガラス玉とかでもいいと思うし、うん、
なるほどね、うん、
なんかそういうさ自分の思い出と一緒に映るようなアイテムさ、
ピ、
うん、
ンクマンなくさいらないでしょ俺。
あ、これさでもさちょっとさリンクマンのアクスターを作っとくとさ、リンクマンがいないときにさ、私がなんかこう
死んじゃったみたいだよ。
いや、リンクマンの
アテレコ。かわいそうだね。
リンクマンのアテレコ。
アテレコ。ああ、アテレコ。いや、なんかみんなにじゃあ海外に行ってもらって、俺のアクスタがどんどんなんか
世界悪いことしていく。
そうそうそう、世界を旅するみたいな。フルリさんが先日季節して一人ディズニーランドを決めてしまい、舞い上がってセルフィー撮ってしまった。
いいじゃないですか。
いいですよね。それはもうなんかセルフィー撮る絶好のチャンス。
撮った方がいいでしょう。あとセルフィーは1枚だけじゃなくていっぱい撮ることだね。
あ、まあ、そうそうそうそう、うん。これもさ、やっぱ iPhone とかスマホになってからいいけど、いっぱい撮って後で、削除すればいい。
あとなんか X 軸、Y 軸でずっとセルフィー撮り続けると、なんかはしゃいでる自分の感じが出て面白いよ。
ああ、でもね、ゆずきさんは俺は自分が好きだから、はしゃいでる自分ももしかしたらいいかもしれない。
友達と一緒にとかさ、友達とわーって。
で、自分がね、はしゃいでるのを見るとね、うん、自分が引くときある。
あ、そう。
うん、あるある。それは、じゃないよ。多分ほとんどの人と思うよ。
あ、そう。
わーって撮った後になんかこれ見て、この時の俺はしゃいでんなーって思ってくる。
でもさ、10年後に見たらいい思い出じゃん。私、写真って。
10年後に見ても、はしゃいでんなーって。
でもさ、そのはしゃぎ方はもう二度とできない。
いやいや、
過ぎ去りし日々は戻ってこない。わ
か
んない。
もっと俺は10年後はしゃいでるかもしれないから、
ね。だったとしたら、この時まだ俺弱かったなって。だから写真はもう本当に今とかじゃなくて、まあね、10年後に見ることで、味わいが出ると思っています。ま
あ、ね、それは確かにそうかもしれない。
私はそう思っております。
それはそうかもしれない。
ねえ、サルタマさん確かにたどり感出ていいですね、うん、そうそうなのよ。
あ、ゴジェタッチ君の商品化が急がれる。
あ、そうだ、ゴジェタッチそこにいるけどね。
商品化したいんだけど、あれをどうやって商品化するんだろう。
アクスタにしよう、カイノさんに言って。
アクスタ、
ね、あ、シオパンさん、 iPhone 横にして真ん中持つのいいですね。プロマでもいけました。早速試した。で、これ私なんで今動画にしろって言ったかっていうと、シャッターボタンとこれを一緒にさ、
ちょっと無理だね。
無理じゃん。
無理だね。
そう。押さないよね。フォーカスとかは最初に決めといてもいいんだけど、今別に iPhone そんなにフォーカス決めなくてもね。
俺さっきからなんかね、こうやってやるとね、うん、オートフォーカスがロックされる時があるんで。そう、あ、触りすぎなんだよね。
あと、これ、私がリンクマンに言って、リンクマンも気づいてなかったんだけど、人間セルフィー撮ろうとした時になぜか上顎が上がっちゃうのね。
そう、上がる。
うん。
上がる上がる。なんか上見ちゃうんだよな。
そう。で、ポイントは、これはディスプレイではなくてカメラだって思うことなんですよ。ディスプレイだと思うと見ちゃう。
カメラの位置が違うからね。ディスプレイ見てると目線がずれるので。
そうそうそうそう。だし、やっぱりそれでもね、顔と平行なぐらいに上げとくか、ちょっと耳の上ぐらいに置くっていうことで、そこにカメラがあることを忘れるんですよ、あとは。もう。意識しないっていうことです。
なるほどね。
これは。
忘れられませんけど。
忘れられませんけど。悲しい思い出を持っている人みたいな。
そうなんですけど。
ね、アップルパークに行った時はさすがに一人セルフィーした。
それはするよね。それも俺が絶対行ったらするもん。一人で撮りたい。
ねえ、いいと思いますよ。あ、ティームネさん、自分の目で見たものを写真で残すのだから自分が視界になくてもいいやと思う派です。それもいい。
まあ、でもその写真も撮ってますよ。僕もだから。うんうん、いっぱい撮る中の1枚になんか自分が入っててもいいかなって思ったんですよ、ね、そういう意味で、
ね、ガジェットの森さん、これいいね。僕は中学の頃コロナ真っ只中で写真が少なく、みんなで撮ってたセルフィーや写真などをめちゃくちゃ渡した記憶があります。卒アルの写真に使われました、
うん、大変だったね、
大変だった ね、うん、ね、
でもね、写真が少ないって、僕前も話したことあると思うんですけど、僕高校ぐらいから、うん、もう写真がないんですよ、自分の写真が、
うん、
全然撮ってなかったんで、自分の写真
生成系 AI に読み合わせられないね、若い子、ね、
そうそうそう、俺の18ぐらいのさ、うん、 一番シュッとしてた頃一番俺が痩せてた
頃、現実が残ってないから比較にならなくていいんじゃない
です
か。
あの一部ありますよ、あのなんか集合写真みたいなので残ってたりはしますけど、
うんうんうんうん、
なんか普通にスナップみたいなものはないから、
めちゃめちゃある。
いやー、だから撮っときゃよかったなって思うよ本当に。それはね今だって、
でももしかしたら友達の方には残ってるかもよ。
でももうその友達とも会えないじゃん。
あ、
そんな
に、まあ、
そう、そんな僕そんな人付き合い良くないからさ
なんでそこで
急にそんなことはないけど、でもいやあんまりねないないんだよね、
写真を撮ってた人。
あとやっぱりさ、この年齢になってくるとちょっとさ付き合い薄くなるじゃん、その学生時代の仲間とはほとんど連絡取ってなかったりするから。
そう、
うん、
なんか高校の時私女子校だったから、あのその時に撮った写真とかは全部なんていうのこう切り抜いて A4A3 ぐらいの
豆なのよね、そういうとこね。
それはなんか卒業式にみんなに印刷して渡したんだよね、うん、A3 に
卒業アルバムがあるの
それは違うな、私たちのチームの、なんか友達のチーム名前つけて15人ぐらいのなんか仲間のグループがあったんですけど、
派閥だ、派閥、
派閥じゃないよ、あの生徒会やったりとかしてた子たちで仲良くて、でそれで作ったやつはもうそれ用に印刷して送ったよ。そのであと卒業式の写真とかも撮って、卒業式明けてからの3月31日までの間に配布したりとか、あとは撮りきれなかったやつで残ってたやつは後日ミクシーにアップしてた
時代だね、
ずっと後にだよ、
時代だね、うん、俺はだから卒業式の後に会わなくなったやつなんかもういっぱいいるからね。
まあそれはね、それでね、言うけどね、
今みんな元気にしてるかなとは思うけどね。
元気にしてたらコメントください
わかん、いや見てないよ、もう俺の高校の人たちなんか見てないよ。
なんか大学の時は私サークルに必ず一人カメラを撮る役割の人がいたんだよね、
イベント記録係、
そうそう、プロデューサー役の人が、うん、でそれがあったから結構写真が割と残ってるかな。
うん、ガジェットの森くんがミクシーモンストか
おっとおっとそうだね、そうだね、
今の人たちはみんなミクシーはモンストのイメージです、
う
ん、虎之助くん撮影係だと自分が写真に全然残らないからなっていう、
そこでこれはちょっと話変わっちゃいますけど360度カメラね、360度カメラにすると、前にあのワッキさんが言ってたの、デジタルワッキさんが言ってたんだけど、自分を撮っている母親がどんな顔をしていたかっていうことが、その大人になってから分かる方が写真って嬉しいんじゃないっていう提案をしてた、
まあそうね、そうね、うん、それは子供からすると嬉しいかもしれない、でも油断した顔が写ってるかもしれない、撮られようと思ってないから
可能性はあるね、
難しいところですね。ヤンさんがプリクラとかいっぱい撮りましたって質問しますけど、プリクラ
高校の時だよね、
高校の時
めちゃめちゃ撮った、
まあでもめちゃめちゃ撮ってないよ俺らは、俺はね、
でも
あのさ流行ったから
本当に時代的にあれだけど、もうあれだよ、4対3のすごい四角いちっちゃいプリクラだった、
照明写真に毛が生えたようなもんだよ本当に、ね、俺ら
の縦位置みたいなのでもなくて、
そう
本当初代のプリクラ、
あのそんなフィルターなかったからマジで、うんうん、なんか今みたいにデコれるっていうのも
ジャニーズショップとかに公式のあったんだよ、そういうの取りに行ってた。
でさ最初はさそうだけどさ、あの女子しか入れなくなった時あるし、
今もそう
ですか、
あとそれかカップル
そうしかダメでしょ、うんうん、あのある瞬間からそうなっちゃったから、うん、まあ僕らは特に撮らなくなりました。
そうだよね、うん、でもすごい撮ってたし、20代の前半とかでもコスプレプリクラとか流行ったじゃん、 あのプリクラ撮りに行くとさ、
う
ん、
あるってね、
コスプレいっぱい撮ったら、もうめっちゃ撮ったよ、う
ん、みんな高校時代みんなさプリクラ手帳持って
た、プリ帳
っていうのあれ知らなかったもん、ね、
持ってたよ、
みんな持ってた、女子
交換してた、
みんな何この分厚いさ、こんな分厚いやつよ、
なんかそんなに仲良くない子とかでも
あやってたよね、なんかプリクラ交換してたでしょ、
で交換するじゃん、で私あの学校の特徴上私の手元に残ってるにめちゃめちゃギャルが多い私そんなギャルじゃない、
貼るんでしょ、
ああ
挟んでる、
なんかシールを貼っちゃうのはなんかちょっと
プリクラや、
いやシール貼るのはガラケーの充電の内側でしょ、
はいはいはい、それはあれしょ、彼氏とか彼女ができるそこに貼るやつ、
貼ったよねみんな、どう
貼ったよ、やってたやついたよ、いたよそういうやつ、
あの カパカパの携帯のバッテリーとか外してそこの裏にプリクラ貼って戻すんだよね。ありましたね。そんなガラケー仕草。
急に古い話になっちゃったら
iPhone のカメラだって言ってんの。
iPhone の写真の話。
ちょいちょい私たち平成に戻っていくからね。記憶がね。それは。プリチョー名前すら知らない。本当そう、エッキーさんが看板の内側のプリクラ懐かしい。
いや、やってたよね。やったよ、ね。なんかでもね、リア充だった。それをやってるやつは、俺からするとリア充だ。
いやでも別に、別に誰のプリクラ貼ったっていいんじゃん。
でもさ、大体そうだったでしょ、貼ってるのは。
まあ友達か、
すごい仲いい友達か、彼氏、彼女の。
好きな人でも、そうそうそう、まあ好きな人でも一緒に写真を撮りに行ける関係性にいる好きな人だもんね。
リア充じゃねえか
よ。サッカー部のキャプテンだったんじゃないんですか、リア充じゃないですか。
サッカー部のキャプテンだからってリア充だと思うんじゃねえよ。暗黒の時代だ、こっちは。そういう私生活においては別に何のあれもない
時代。リンクマンの暗黒時代っていう、なんかインタビューしようか。
いやいやいや、あの、別にサッカーはサッカーでね、楽しくやってましたけど。
そうでしょ？
別に私生活がなんか充実してたことはないですから、高校時代。
いいよね。
どうでもよくない、俺。
暗黒時代の話を聞くのって楽しいよね。
人のさ、傷口に塩をやるようなことしないの。
ダイソーのプリクラがあったんですか？
小学生の時に。
ダイソーにプリクラあった。あったあった。
そう、遊んでたんですって。うん、
すごいね。あの、コメント欄にいる人のさ、年齢の幅が広いの
よ。広いから面白いよね。
すごく、うん。だから、何？ 10 代から50代までですか？
そうなるとさ、いろんな話題が出るからさ、
ね、
市の共有ですよ。
虎之助くんが言ってるさ、この、それが壁紙とかケースにプリクラ入れたりになってますよねって、それだよね。今さ、iPhone のさ、ケースを透明にしてさ、そこに入れてるから、みんなバッテリーの近くにプリクラ置きたいのは一緒なんだじゃん。
そう、だから、いや、うん、あれはさ、
イニシーからの。
でもさ、あの時は、うん、なんかお守り的な感じでしょ？
あ、人に見えない。
見えないっていうあれでしょ？
だから、だから待ち受けじゃん？
うん。今は、あの、ちょっと見せたい。って言われもあるわけ
じゃん。じゃあ集中モードのなんかこう待ち受けになってるとかさ、うちに着いたら彼氏に変わるみたいなことでしょ。多分そういうことだよね。ちょっとね、
そんなことやってる人すげえ少ねえと思う。
いるかな。
いないかもしれない。
いたらすごくない。
うん、
あの会社に行ったらさ、もう完全になんかスンってした壁紙になってさ、うちに着いた瞬間に恋人の
写真、恋人の写真とか、なるとか。
もしやってる方がいたら、
あ、でもそれはでも俺いい使い方だと思うのよ。ね、なんかあのオンオフが切り替わるし、うん、すごくいい。
会社に着いたら自分のペットの写真がずっと出てなんか癒されるとかさ、そういう、
そういう、ね、子供の写真が出るとかさ、ね、でも夜になると出なくなるっていう謎のあれが、
どういうこと、どういうこと、
ここ最近なんかいろんなニュースがあったから、
ごめんなさい本当に、
いろんなニュースがあったから、
ごめんなさいよそういうの、
同年代の人でいろんなニュースがあったからさ。
静粛に静粛に静粛に、
僕は、僕がファンだった人、
青春がね、リンクマンの青春、
僕の青春時代ですよ本当に ね、 ね、
あ、ガジェットの森さん、オタクは推しモードを作ってる方よく見ます、それわかる、
あ、うん、なるほど ね、
あ、ほら虎之助くんもその下にまさに事例が、ライブに行くときに集中モード設定して推しに変わるようにしてます。
あ、そうなんだ、
ね、それはありだね、
そうなんだ、うん、
まあ、シャンマル6さん携帯買ったのすでに社会人だったって、だからもう、
あ、
そういうことですよ。
でも僕らがほら、高校時代に、
PHS。
PHS とポケベルですから、う
ん。ポケベルは中学じゃない？
でも高校時代もだってポケベル
世代。あ、そうか、高1ぐらいまであった。
そう、全然あったよ。ね、うん、そっから PHS になって携帯に変わっていくっていう、うん、なんか僕らなんかその過渡期、本当になんか青春時代がその過渡期なんだって。
あ、安藤さん、これ私今日みんなに聞いたかったのよ。写真の加工アプリって今どうですかっていう。あれで、みんな加工アプリどう思う？あの、加工アプリでもいろんな種類があると思うんです
けど。やりすぎなのはちょっとどうかなと思いますけど、多少はいいんじゃないですか、うん、もうなんか。僕ももうお肌綺麗にしてもらった方が。あの、やっぱさ、綾野さんのさ、
うん、
メイツーで撮るとさ、俺の顔ツルツルになるのよ。
ツルツルになるよね。
ツルツルになるのよ。いや、うん、あれはいい。まあいいよね。やっぱりね。確かにね。あの、
なんか、
映ってる自分としては、まあ別に悪い気はしない
から。いや、あの、正直 iPhone のセルフィーも加工かかってます
から。かかってるよね。うん、かかってる、かかってる。
コンピューテーショナルフォトグラフィーが、うん、あの、ある程度すごく綺麗にしてくれて、で、これさ、いつの iPhone11 ぐらいの時だったかな、あの、その時の最初の OS がすごいくっきり、インカメラを 出してしまうので、これちょっとお肌が気になるわっていう、毛穴がみたいな感じだったじゃない、うん、その辺もちょっと実はふんわりと iPhone のカメラは加工されてるし、外カメラに関しても割とこう見た時と仕上がった時の、あの色は結構パキッと変わるんでね、
うん、
それがコンピューテーショナルフォトグラフィーでございますけど、加工アプリはね、私ユーライクとか使ってるよ。
あ、ユーライク、
うん、
ユーライク、ね、今言ってたように、さっきのスノーもさ、
女の子を単品で撮るとき
はユーライク、うん、
撮る。相手、女の子を
単体で撮る。あ、そう、あれ、それもちょっと俺来たかったわ。あのさ、スノーもユーライクとかもそうなんだけど、うん、そのカメラアプリで撮るのか、それとも写真普通に撮った後に、ユーライクとかに放り込めるじゃん。
うん、
え、それは何が違うんですか？
それは、
うん、
大きな違いがあるのよ。
おう、ちょっとそれ教えて。俺ちょっと
撮った写真をさ、加工するのはさ、後から自分ができるからさ、
はい、
撮った写真の仕上がりが良くて、それをちょっと加工したい時じゃん、
はい、
それってもうたっぷり時間がある時じゃない、うん、でも相手に写真撮ってって渡した時にノーマルのカメラで撮ってそれを加工してチェックしたら、うん、もう一回撮るまでにすごい時間かかるじゃん、
うんうん、
ユーライクだったら漏れたか漏れてないかは、その撮って、はい撮ったよ、確認します、もう一回撮って撮ったよって、それだけでこうラリーすぐ終わるじゃない。
あ、なるほど。
でそういうふうに考えると、撮ってって言って渡されてる時はそこでチェックをしたいわけですよね。
撮ってって渡されてる時はそのアプリでしょ。
いや、もちろんそうなんだけど、差はそこだと思う。だからノーマルカメラで撮ってそれがいい仕上がりになるかどうかわからないんだったら、最初からその加工アプリを使った方が仕上がりが一発でわかるじゃない。
まあまあまあね、
その方が時短じゃない。ね、なんかわざわざなんかこう現像しなくてもみたいな。
うん、いや、なんか、いや俺は普通のカメラで撮った後に、
うん、
まあまあまあそれ時間がかかるってのはまあその通りなんだけど、
ね、うんうん、
その方が、なんていうの、あの元のデータも残ってるからさ、いろんな加工がしやすいかなって思っただ
け。元データいらないんじゃないかな。
そうですか。そうなって
くる。いらないんじゃないかと思うね。
あ、そうですか、うん。そういうことね。まあまあそうね。
まさひろさん、生き字にするアプリない。ユーライクとかその辺は全部ね、なるよね。ガジェットの森さんはユーライクとソーダを使い分けてます。ソーアか。で、食べ物を取るときはフーディを使ってます。
フーディ。
フーディ美味しく、そうに映る、
ね。美味しそうに映るやつね。
美味しく映る。
美味しく映るって美味しそうに映る。
ねえ、うん、そうそうそう、虎之助くんのねプロロールで撮って編集しやすいって、それはもうさ編集じゃなくて現像だから。
現像だね。いや、どこまでやるかっていうのはもちろんあるんですよ。
そう、
ただなんか一応僕は普通の純正カメラで撮って、
うん、
例えばあの女性を撮った時にスノーに入れて、
うん、
あのまあ僕もそうですけど、お肌をちょっとトゥルンってさせる、
トゥルンって
させるとかっていうのはやりますよ。
加減がね、
うん、難しい。それは
あるよね、うん、で、あと私はやっぱり最近そのシネマティック以降、うんうん、シネマティック以前みたいなとこがあるから、
もうシネマティック
BC みたいな、
はいはいはいはい、
なんだシネマティック CC
CC
アドビ、
もうアドビだね。
だからなんかその私は今シネマティックで撮ったものしか逆にいらないっていう時がある。
うん、
だってそこに対して残しておいても多分使わないし。
まあそうなんだけどね、うん、なんかまあ僕もなんかその貧乏症でもあるんだけどさ、
うん、
とりあえずちょっとしっかりとしたデータを残しておいて後から加工できるようにって思いながら、
うん、
後から加工することはほとんどないっていう、
うん、
まあ正直なところそういうのはありますよね、うん、
まあでもその写真っていうものがさ、その見たままのものを写すものではそもそもないじゃない。
まあね、
やっぱりその光の加減だったりとか撮る人によってやっぱり
瞬間だからね、
うん、
その瞬間をなかなか見ることないじゃないですか。あ、人間ずっと動いてるから。
そうそうそうそう。であとやっぱり写真ってさ、その割とこうエモーショナルなものが残ってれば私はいいと思うので、
うん、
失敗した写真も私はあんまり消したくないんだよね。なんか、
ああ、はいはいはい、はい、うん、すげえブレーブレーの写真も撮っとく
んです。そうそう、だから集合写真とかでさ、1枚目みんなが普通になんか、うん、イエイってなってて、その後みんなが撮ろうとした人がちょっとブレちゃってみんながすごい笑ってるみたいなやつって、
あ、それはいいよ。
その方がなんかこう残ってて
面白いとか。それはそうだけど、完全に写真がブレてしまってるものはどうします。
うーん、その相手の人の写りとかは
ほとんどもうない、こんなんだ
っちゃった。あ、それはでもね、場合によっては撮っとくときあるね。愛の美中さん、 PDA ソニークリエ搭載カメラから使用してきた私からすると加工アプリとは無縁です。
うん、まあ加工アプリも使い方次第というかね、あのすごい今さ、 すごい変わっちゃう。俺も誰っていうのになる
でもそれでいいっていうね。そうい
やすごいなと思って、ね、僕はちょっともうちょっとあの自分を残しておきたいみたいな。
もうちょっと自分を残しておきたい。
自分のなんか DNA を残しておきたいみたいな。
あそうなの？そうなんかそこまで？
そういうなんか
自分の存在感が欲しい。いやいや
写真で撮るなら、ね、じゃあ俺じゃなくていいじゃんって若干思っちゃう。
えどういうこと？
あの変わっちゃったらね。すごい変わっちゃったらもう、ね、もはや俺じゃないなみたいな。
それはあるね。まさひろさん、ウサギを撮るときどうしてもシャッター音を警戒して毛づくろいの写真が撮れない。そんなあなたにワンカム。
ワンカム。うん、シャッター音がしないアプリ。
ONECAM とか言って、うん、ワンカムですけど、もう本当にかなり昔から。
昔からもう初期の頃からあるカメラ。
老舗と言っていいんじゃないですか？ iPhone アプリ業界では。うん、で、本当画質も同じでシャッター音がまたならないから。
僕、だから未だに。ほら静かなところとかで
発表会とか
そうそうそういうところで使っております、う
ん、あと赤ちゃんが寝ちゃってる時とかさ、
そうそうそう音を立てちゃいけない場面ってあるじゃない、
ね、
カシャってなる、うん、のはそういう時に使ってますよ。
それでウサギさんぜひ撮ってみてください。
そうね、その方がもしかしたら全然撮れるかもしれない、
うん、あとはもうずっと動画回し続けるからよね。毛づくろいしてくれるまで
してくれまでぐーっと終わってる。きた
寄らない 4K60fps で撮ってずっとこう胸の前に掲げておいて、まあ、あたかも体の一部であるかのように
警戒心が強いですから ね、なかなかなんかそうやって構えられてるとすでにダメかもしれない、ね、
そうそうアップルウォーカーさんのそうですそうです
僕も、ね、よく使ってますよ、
そうねだからまあ iPhone の写真はまあ加工でもいいし加工でなくてもいいけれども自分のお好みでだね。
お好みで、うん、ちなみに動画を撮るときに純正アプリですか、うん、でまあいろんな動画専用のあのアプリもございますけど、
これもねあるよね、
うん、
純正だね。私は
僕もね純正を使ってるんですが、うん、最近ちょっともうちょっとそのさホワイトバランスが勝手に変わっちゃうじゃない、うん、あの iPhone のカメラって、うん、でまあそれが良さでもあるんだけど、うんうん、ちょっと変わりすぎるとその取材してた時にあのホワイトバランス変わりすぎちゃって場面が変わった瞬間にすげえ色が変わっちゃうっていうのがあって、それ思うとちょっと専用のカメラアプリも試そうかなっていうのをちょっと最近思ってきてます。
まあそうなった時はやっぱりフィルミックプロかな。
フィルミックプロさいいんだけど、うん、今サブスクになっちゃって、
そう値段お高いのよね。
そうちょっとそれが今残念だね。ちょっとした額だったら俺全然払おうと思うんだけどまあまあ高いのよこれ。
さそもそもさ、うん、フィルミックプロって有料だったじゃん2000円ぐらいのね、うん、で今は年5700円なんだよね、
うん、
でそれ以外だと週280円なの。
そうなんか週280円はまあまあだなって思ってしまって、
でも私これサブスクしよう年
ね、出たすぐ年契約。
いやだってどう考えたって年の方が安いもんね。今しよう、
うん、あ今す
いやなんか
でもちょっとねそう動画はもう少し、うん、まあホワイトバランスとかその露出とかそういうのをちょっと固定して撮った方がいい時があるので動画は
マイクがさオンになってるかどうかさ分かんないっていうのがあるじゃん。
それも結構重要でそんなインジケーター出てよって思うのよ、うん、入力のねそれだけでもいいからちょっと出てほしいな、
うん、あと私これ気になってたのプロムービービデオレコーダーっていう新しいのが出てて、これもサブスクなんだけど、まあ、ほぼほぼフィルミックプロと同じようなことができるっていうのがあるんですよ。
か、うん、皆さんはあんまり動画撮らないのかな。でもそういう意味ではな僕らはなんかちょっとやっぱ職業柄っていうのもあるから ね、本当に無駄に回すからねはっきり言って ね、その中で日の目を見る動画なんてほとんどないじゃない。撮ってる率で言ったらさ
そうだね、うん、撮ってる率で言うとそれは本当にそうかもしれないな。プロムービープラスはね、ビデオレコーダーとサブスクで別の機能で2つなんか割と安いのも出てるみたいですよ。
愛の美奈子さんが WWDC の基調講演で iPhone の横置きの時に使用していたスタンドは販売してますか。これあれですよね、
これはですね、日本ではフォーカルポイントさんが扱っている12サースの、マグセーフスタンドなんですけど、うん、あれそれ自体に充電機能があるわけじゃなくて純正のマグセーフケーブルを、こう差し込むくるっと差し込むような形で使うやつです、うん、Amazon で販売中です。
ゆずきさんのツイートで一回出てましたよね、
うん、そうなんですよ。
ぜひそちらも見てみるといいかも
しれない。ね、正弘さん、動画もオンオフで音が出るので無音のありましたっけ。私ね、動画はもう撮って持っていってる。
うんうんうん、わかるわかるわかる。
その動物のところに。
そうだね。ちっちゃい、ちょっと、影でピッて押しといて。
押しといて、
スッ
て持って近づいてって。
その手前か、手前は切ればいいからね。
そうそうそう、そう、うん。それがやれるんだったら、毛づくろいが取れるんじゃない？
毛づくろいが取れる。まあでもそうかもしれないね。うん。うん、
でもあとね、私ね、最近やっぱりちょっと、これ、台湾の Vlog の時にも話をしたんだけど、GoPro をね、ちょっとやっぱり iPhone と組み合わせて使った方がいいんじゃないかって最近思っている。というのも旅の Vlog ってずっとモニターを見ちゃうと、もうモニターを見てるだけの旅になっちゃうよね。
ああ、わかる。その画角を気にしちゃうからね。そう。
まあ、だからずっとオンの状態で、はいはい、もうバラエティ番組撮ってますって感じになっちゃうのよ。うん、それはそれで別に YouTuber だからいいんだけどね、我々は。
我々は YouTuber だ
というところではそれはいいんだけど、うん、でももっとみんなの自然な姿とかさ、ちょっと面白い映画撮りたい時ってやっぱり定点カメラの方が面白いんだよ。
あ、
そう。で、みんなで宴会してる時に定点カメラ真ん中にちょっとポンって置いといて、画角とかはすごい歪んでるけど、その時話してたわちゃわちゃしてたこととか、
あれ大変だったんだよ俺。
何が？
定点カメラで撮ってたやつを Vlog で出して、ほとんど使えないんだから。
あれはもう見直さずにバスバス切る。
だ
からそうすると、ほら、GoPro で使うものはそれこそ思い出を残すのにはめちゃくちゃ面白い。
まあそうだね、うん、まあそうだ。あとはバッテリーの持ち時間とかさ、どのくらい回し続けられるかとかさ、
そうね、
熱による停止がちょっと気になるところもあるので、まあそこら辺かなっていうところで、外であるじゃん、我々それこそ外で撮るときって、直射日光を浴びている GoPro 君は非常に不安なんで。
そうだよね
うん、それはあるんだよね、そこら辺かなと思います。
はい、DJ オズモアクション、ごめんごめんなさい、シャトラの右側にさハートがついてることによって角が見えない見にくくないみんな、ごめんなさい ね、私のぼやきですけども、はい、DJ オズモアクション、そうね、もういいと思うし、あと野田さんの言ってるハピーさんみたいに首に引っ掛けるアクション
を考えましょう。それもいいよね、ここにずっとかけとく、
うん、体の一部にするっていう、そういうのもいいよね。そう、正弘さん、そうそう、モニター越しに、せがれのサッカーの試合を撮っていた。だから、なんか、モニターを見ちゃうじゃん。
そう、見るね。うん、見る。
で、人間モニターあったら気になるしからさ。
気になるし、見る
もん。で、みんなほら、ズームとか、今も私たちモニター前にあるけど、やっぱり自分の髪型とか気になっちゃったりとかするじゃん。
スロスロ。
触っちゃうじゃん。
触ってます。
で、そうすると、それってさ、やっぱりこう、素の自分ではないじゃん。
まあ、こう今のオンエアの時は素の自分かどうか俺もよくわからんけど、
いや、まあ限りなく素だけどでもなんかもっとさ、こうみんながダラダラしてる感じっていうんですか、
まあ思い出としてはそういうのが
あって、ね、そういうのがあると特に家族とか面白いのよ、もう絶対にそれもう帰ってこない時間だから、でそういう意味では、ね、いいと思うよ。
シェアしないやつね、シェアしないやつだったら
そう、うん、じゃあもうカメラはもうシェアするためだけに撮らなくていい、
もちろんもちろん、
ね、みんなシェアしないでこっそり撮ってもいい、
こっそり
撮っそりじゃ
盗撮だよそれは
家族の写真はね、うん、じゃないですか。まあ、チャンネル TV さん、子供の頃からカメラ好きでフィルムカメラからデジイチミラーレスと使ってきたのに今は全部処分して iPhone と GoPro だけになっちゃいました。
いろいろ通ってきて最終的にそこに落ち着くみたいな。
そうね、うん、野田武雄さん、私これすごいわかる。現場ではモニター越しでしか見ないので著名人を見たという感じがします、ね、うん、
あるね、まあ、イベント行ってもちょっと芸能人の方にが出てくるパートとかあるけど、とりあえず写真撮られとこうと思ったらなんかあんまり自分の目で見てなかったみたいな、
ね、そうね、うん、あと前なんか花火大会でさ写真を撮ることに夢中になっちゃって全然花火楽しめなかったなみたいなことあって
難しいからね、花火を撮るって写真で撮るってすげえ難しいのよ。
もうなんかこう胸元に固定して花火を花火で見た方がいいよね。そう
そう、あれ動画の方がいいよ。
そう、絶対動画
の方がいい。動画で、こうやって、その方向に向けてりゃいいね、もう。大体映ってるから
。ちっちゃい三脚立てた方がいい。
三脚立てられない。花火大会の場所なんてね、混んでるところは三脚なんか立てない。
東京だからでしょ。
怒られちゃうの。
東京だから
。東京だ、東京だよ。
横浜案外空いてるんだよ。
東京だよ。
横浜案外空いてんだよ、花火大会。
絶対に三脚なんか立てた日だね、もう、ね。
ミニ三脚を。
いやいや、ダメです。
持っててもダメなんだ。
一脚とかだったらまだ、もしかしたらね。
ああ、一脚の方がまだいいかもね。右手にビール持ってるもんね。
そうそうそう。でもいい。絶対ダメだと思うけど、
ね。鍋大会ビール飲みたいじゃんね。
飲みたい。
ね。
いや、だったら、もう取るな 目に焼き付けろ
って。そうなんだよ。でもなんかさ、今日花火大会行ってきたって言いたいがためにさ、なんか一枚撮らないと、それがやっぱり出来のいい写真じゃないとって思う自分がいるよ。
そう、でもそれが、まあ、家族でもそうだし、まあ、例えば、その、彼氏、彼女でもいいですけど、行った時にさ、うん、結果撮っちゃうじゃない。
撮るよね。
撮っちゃうんだよね。
いや、彼からとかいたら、そりゃそこでね、その、入りの素敵な写真を撮りたいとかになる。
ああ、まあ、それはさ、いいじゃん。ちゃんと、じゃあ撮るよっていう感じで撮るからいいです。うん、でも一応、結果、思い出だから、
そう。
花火も撮ろうとするわけ。
まあ、いわゆる記録中毒ね。
そうそうそう。
記録中毒かシェア中毒ですよ。でもこれは、私はやっぱりコロナ禍でみんな考え方多分変わっただろうなっていうのは思ってて、
うん、
なんか、毎日何をしてどんなことを過ごして何を食べてみたいなのさ、ずっとこうなんかみんなシェアし続けてタグつけたりとかしてたけど、コロナ禍でそういうの一旦なくなったじゃん。
もうね、だって家で食べるご飯しかないからさ、
うん、そうそう、
特に何もないわけですよ。
そういうすごいその人たちの家が垣間見えて面白かった
よね。面白かったね。なんかね、あ、ご自宅ではそんな感じなんですね。
でもなんかやっぱり今みんなさ、誰々とどこどこ行きましたってそんなにシェアしなくなったよね、
うん、
でも今世界は戻りつつあるけど、
うん、だから僕もなんかそういえばさ、台湾行ったのに全然シェアしてないじゃん、
う
ん、
そうそうそうそう。まあ、YouTube 出しちゃってるからっていう。
あと、そう。あとタイミングなのね。いつなんかアップしようかと思って
さ。そう。で、あと、実は言ってましたって、自分も書いちゃうけど、別に、実はでも何でも
ない。何でもないね。誰にとっての
実はなの？誰にとっての実はなのっていう、うん。なんか時系列気にしちゃう問題。
そう、あるあるある。なんか、自意識過剰なんだな、俺
も。ちょっと前の話になりますけどって言うと別にいいのよ。
それは別に、お前の過去をずっと知ってるわけではないみたいな。
そう。台湾行ってましたとか、うん。それでいいんだけど。
台湾は、うん、いや、いくつか俺写真撮ってきてんだもん。じゃあ、iPhone でさ。観光も行ったからさ。
そうね。
それこそエビ釣りも行ってるわけですよ。
エビ釣りは出そうよ、動画。
そう、なんかで
出そう。リンクマンがエビ触れない。
そう、エビ触れない。エビみたいな、
ちょっと。あと私が、エビにめっちゃ指挟まれてるシーンとかあるから。痛たたたたってなってるから。
俺なんか、虫系とか、ああいう、
虫じゃないよ、美味しいじゃん。
いや食べるのは美味しいよ。でもなんかああいうのやっぱ嫌いなんだ、うん、シティーボーイだからって言われました
言われてたよね。
言われてた。
シティーボーイ。
シティーボーイで、
ね、
ですけど、うん、
リンクさんはリンクさんはね、
そうね、あんまり僕はそんなに自然と親しんでこなかったから ね、 そ う、 ねそういう意味でもね。
あっくん、こんばんは。
あ、こんばんは。
さっき娘の iPhone で写真見てて一番いい機種渡しておいて本当よかったなと思いました。
あ、これはでも結構なんか親御さんからするとすごく大事なポイントなんじゃないでしょうか。
そうだよね。
だからまあね、子供だからまだ iPhone 持ち始めだから、うん、まあ一番低い機種でいいやって思うのはまあわかりますし、うん、まあ経済的な問題もあるでしょう。でも一番いい機種渡しとくとっていうのもあるんだなっていうのが、
ね、
この話でわかりますよね、
うん。あとなんかやっぱり。ね、その私は姉に言ってた iPhone 何でもいいって言うけど、やっぱり子供の写真とか動画っていうのはこのあと20年後に割と意味を持つから、生まれてから20年後、
その彼ら彼女たちが見れますからね、
迎えた時に見るもので、やっぱり私も子供の頃の写真とかすごい残してもらってるのね。うちの父もカメラ好きだったし、あと私小学校の時にあったのよ、ビデオカメラが。
それがまたすごい。まあ、うちは8ミリビデオがあったよ。あ、
そうそうそうそう。
うちのおじいちゃんが好きでね。
うんうん、
うちのおじいさんが好きでした。
しかも私、その8ミリのビデオカメラで、近所の工場予定地
のところ、ああ、なんか言ってたね、それね。
リポート動画を撮りに行って、うん、なんと自分でリポートしているというですね。三つ子の魂100まで。
あ、ATTV さんが冷静に見ると、エビって不気味だから気持ちはわかるって。そうなんですよ。
いや。
なんかね、やっぱちょっと
じゃあさ、食べるなって話よ。
関係ないよ。もう食べるときはキュッてやってる。
でもさ、私たちがさ、痛い思いをして処理してさ、なんか辛い思いをしてやったものをさ、自分は食べるだけ
って、うん。ありがとうって
思います。シティーボーイや
みんなありがとうって思います
。シティーボーイやからな。
もうありがとうと思いながら食べてます。
はい、そうでした。マーチャンネル TV さん、新しく出たソニーの Xperia 1V の写真型センサーすごいらしいですね。そう、人気みたいよ、今。うん、今、私さ、
はい、
スマートフォンのカメラのグランプリをね、
い
ろ
い
ろやらせてもらうじゃないですか。
はいはい
はいはい、で、やっぱり、いろいろな、大先輩がですね、そのカメラをいろいろ比較するわけですよ。ボケがどうだとか、あとそのオーブがどれだけ出るとか、
うん。
で、結構さ、あんまり私たち SNS では意識してないけど、全部をいっぺんに同じ条件で並べると、写真ってほんと違うのね。
まあね、 通並べないし、うん、自分の買ったもの以外見ないからね、普通の感覚で言うと。
でもやっぱり全然違う、もう夜の写真とかも違うし、その個性があるって感じ。
俺さ、ちょっと暴論を言うとさですよ、すごいさ、比較って、うん、まあ僕らもするじゃない、うん、まあレビューでする、うん、ちょっと比較の功罪みたいなのがあってさ、知らなくてもいいことを知ってしまうというさ、ね、いや別にさ、難しいことなんだけど、もちろん比較しないと良さがわからないっていうのももちろんそうだし、うん、でもなんか買った人にとってみるとそれが一つの端末なわけだから、なんかあんまりさ、なんかそこに一番気を取られすぎても良くないかなと思うんだよね。比較だけが、ね、判断基準になっちゃいけないかなというふうなことは思います。うん、と言いながら比較もしてるけど、
でも、うん、まあ我々はね、比較するのが仕事だからっていうところもあるから、比較
をある程度
しざるを得ない。
まあだって比較しないとなんかそれが分からないっていうのも、なんか皆さんに伝えるときにね、うん、何と比較、じゃあ前の機種と比較してとかの方が分かりやすいから、うん、もちろん僕らもその手法を使うし、自分もそうなんだけど、なんかそこが全部にならない方がいいなっていう風に思ってるというか、
そうね、うん、今自分の手の中にあるデバイスを愛そう、
そう、うん、それが自分の中ではベストの、今あるベストだから、
何時己のデバイスを愛せよ、そう、どうでしょうか。
そしたらそこで撮ってる写真が今撮れる自分の中ではベストの写真なはずなので、うん、なんかそこで あれがいいな、これがいいなってなっちゃうと、なんか少しもったいないかなという思いがしました。
私はね、2号さん、早くビジョンプロで立体写真を撮りまくりたい。今年の iPhone はもしかしたら立体写真撮影機能が追加されるんでは、ね、と睨んでます。これ太郎くんが言ってた。
これあ、じゃあダンボさん
が言ってた。
怪しい、ね、確かに怪しい。
いや、立体写真撮れるようになったら私超撮りまくると思う。
あと、パノラマ写真ですよ。
パノラマ写真。
今のうちから撮っておくと、ビジョンプロで、こう見れるわけですよ。
手が足りない。
いや、1個でいいですね。1個でやってください。
せめてさ、動画から生成できるようにしてほしいな。
こう流したら、パンしたらってこと？
だって動画は常に撮っときたいじゃん。でもパノラマ撮るってなるともう一個端末いるじゃん。
一回動画を止めて、止めたくない、パノラマを撮ってもう一回動画回す。
カメラは止めたくない。
カメラを止めるな。
カメラは止めたくない。
それはじゃあやっぱりさっき言ってた GoPro 撮ってもいい
ね。そうだからさ、カメラって止めた時に面白いこと起きるじゃん。
いやでもそれはでも俺ちょっとそれは若干の反論じゃないですけど、うんうん、それはその時だから面白いんですよ。
まあね、
記録に残ってるものというか、やっぱその場の雰囲気が面白いっていうのも大事だと思いますよ。
まあね、そうかもしれません。ね、のみさん、スーパーチャットありがとうございます。金額的にデジカメ代わりにプロかつ将来を見据えてローで撮影を最優先してますが、うん、今や標準カメラアプリでも十分すぎます。
すね、
最悪、フォトショップにカメラローの技術恩恵を受けられますし、ただビジョンの 3D 撮影の技術やサードソフトの対応気になりますと。
まあ、これはだからビジョンプロが出た時に、この写真の今までのやつが、どうなるだろうねってのは。
そうね。
思うよね。やっぱり今度その 3D とか、うん、さっき言ったパノラマとか、やっぱもっと撮りたくなるのか、我々が、普通にそういうのが撮りたくなってくるのかっていうのは、ちょっと、それはなんか早く体験したいなと思いますけどね。
そうだね。いや、でも、残している今ある記録は、絶対後で何かになるはずっていうのは、それこそ私は15ぐらいの時からずっと、今残している記録は絶対何かになる。
取っといた方がいいよね。取っといかないより取っといた方がいいよね。
やっぱり私は嫌がる母の写真をもう死ぬほど撮ってきてよかったと思ってるよ。特に動画とか、会話してるものもそのまま残ってるし。
そういうのはそうだね。そう。喋ってるその感じとかって、なかなかね、ないもんね。
まあとはいえ、今私が見るだけで、それをそのまま今家族に見せるかって言ったらまだ見せてないけどね。なんかもうちょっと
経ったら見せようかな。もうちょっと時間経ったらね、うん、っていうのはあるね。確かに。
っていうのはあるかな。まさひろさん、娘の高校の総曲部の演奏会が、昔の HDD のビデオカメラより iPhone 12じゃない。
iPhone 12 Pro。20?20? すげえな。どこの世界に行っちゃったの？
平行世界に行
ったの？ずいぶん先の世界を見てるんだね。
iPhone 20 Pro は、ずいぶん後だね。
もう、まだ、まだ5年以上先の話
です。すいませんでした。iPhone 12 Pro で撮った方がブレが少ないのはびっくりした。すいません。まさひろさんの話がブレました。
ブレたね。本当に申し訳ございません。
そうでした。愛野さん、娘と息子にはピクセル7 Pro を使わせています。そう。ピクセルもいいよね。
ピクセルもいいんじゃないですか、やっぱり。
ピクセルとね、ギャラクシーとね、やっぱりね、セルフィーとか、あとセルフィー動画にもちゃんと向き合ってるので、非常に好感が持てます。
非常に好感が持てる。はい、いや、ね、まあでもそうそう、なんか、まあ、そこから記憶を呼び起こしたりもできるし、写真の場合、あ、こんなことあったね、みたいなのって、意外と本当忘れちゃうからさ。
よくこの時、髪真っ直ぐだね。
そう、今見てもちょっと恥ずかしいもんね。
うん、
なんかね、そんな時代もあったなと思いました、ね。なんかでもまあ、そっちの時代の方がはるかに長いんですけど。
でも昔の自分の写真とかは楽しいよね、なんかね。若かったな、みたいな。
ああ、でもさ、俺さ、うん、それで言うと、十何年前か、うん、もうちょっと前ぐらいの証明写真が出てきたことがあったの。
面白いね。
うん。なんかで使うためにだと思うんだけど、うん、証明写真がパーって出てきたときに、やべ、肌全然違うと思った。顔の肌のツヤが、いや、自分はそんなに変わってないと思ってんのよ。言うてもずっと毎日見てるから、毎日見てるからよ。それは別に。
そういうもんです。
で、パーって見てて、パッで、その10年前の自分を見た瞬間に、明らかにツヤが違うの。
写真って客観性がね。
ピッ、ね、まあ、で、しかも結構前に撮っている、その、証明写真だから、そんなに加工もないわけですよ。うんうんうんうん、なんかすごい美肌モードとか今あるじゃない。
白飛びはしてるかもしれない。
だけど、ある程度、だって、でもそれにしてもさ、全然肌のさ、なんか、きめ細やかさ。
ツイッターにアップしよう。
いや、それはなんか、あ、自分でもそうなのかって思うよね。なんかあんまり意識してないけど、
昔の自分の写真人相が悪いなって思う。
人相が悪い、うん、余計な話ですね。
いや、なんか人相が悪いっていうか、なんか尖ってんなって思います。
あ、ちょっとツンツンしてる感じ
るように見えるっていうのかな、うん、自分はそんなつもりはなかったけど、やっぱり若い時ってそうなのね。
まあそれはそうよ、うん、なんか今思うとちょっと恥ずかしいけどみたいなのあるじゃないですか。
でも十何年前って言ったらパスポートとかがそうだから、十何年前の写真だから。
ああ、うん、俺は最近だ。
そうだね。六角浩二さん、ミラーレスカメラで運動会の写真や 4K 動画を撮ったら塗り絵的でないシャープすぎて驚いた。ただ手ぶれや熱暴走対応、手軽であるレベルまで綺麗に撮れる iPhone のカメラ、コンピューティング処理に逆に驚きました。
そうだから、これでもすごく、うん、僕もこの間その2月に台湾で写真撮ったじゃないですか、
うん、
で、あれを撮った時にまたやっぱりミラーレスとかそういう一眼の写真の良さもまたなんか再発見できたなと思ったし、
そうだ、ね、
iPhone のすごい気軽さもあるけど、うん、なんかああいうのでしっかり構えて撮るなんか良さみたいなのもあったし、で、確かにそれを後で加工しないと、ちょっとさすがに、なんか、なんていうんだろうな、ちょっと味気ない、なさすぎる写真だったりをするから、それはなんか iPhone に慣れちゃってるんだなと思って、パッて綺麗な写真が出てしまう、今のあれに慣れてるけど、やっぱりその、こういうデジカメとかで撮った時は、やっぱりちょっと後処理をしっかりしないとなっていうのはね、あるかなと。
なんか結局、なんだろうな、手軽さとシャッターチャンスと自分がどのタイミングで加工してどうやって撮るかとかさ、なんかそういうのも含めての写真の、まあ、自分の運用かな、
うん、
なんかその辺を決めておくといいのかもね。
そうそうそう、なんかまあでもなんかいろんな写真の撮り方があっていいような気もする。動画もそうですけど、なんかしっかり構えて撮る楽しさもやっぱりあるなっていうのも、うんうん、あれはやっぱりなんか自分で構図をしっかり決めてパチッと撮りたいっていうのは、やっぱそれがなんか一枚でもいい写真があるとものすごくテンション上がるし、
そうそうそうそう、
なんかそれを撮れたらこの写真いいなみたいなのがあると、
もうなんかリンクマンがさ、その台湾で撮った写真は Vlog の中に入ってるけどさ、
Vlog の中に入ってる、
それちゃんとなんか記事にしたらいいんじゃないですか。
Vlog の中で全部最後にまとめて、
なんか一瞬だからさ、
うん、一瞬みんなに一瞬楽しんでいただきたい、
あ、安藤さん、2歳ぐらいから今の町に住んでいるのですが、途中で再開発しました。再開発前の記録写真にちびアントが載っているらしい。全然覚えてない。そうなんだ、
でもそれいいですね。
何、この広場がなくなりますみたいなところにちびアントさん
が載ってるのか。だからそこの時に写真を撮ってて、それが後になくなっちゃってるわけでしょ。
そうね、
あ、こんな景色だったんだみたいなのは。
そうね、そういうのいいじゃん。
うちはだから実家がリフォームしたんですよ、
うん、
もう十何年ぐらい前かな、
うんうん、
前も話しましたと思うけど、記憶がなくなっちゃったんですよ。
そうね、
前の家の記憶がなくなっちゃって、たまに昔の写真を見たときに、
うん、
ああ、こんなんだった、こ こんなんだったっていうのがあるから、なんかなるべく撮っとくっていうのは、なんか日常を撮っとくっていうのは本当大事かな。
本当に日常はね撮った方がいいなって思いますね。
いいよねと思います。あ、もう結構回ったので、はい、あの今日のラボット通信
見ますか。今週のラボット通信、
久々でございます。ラボット通信1週間ぶり、
今月のことらはお留守番ロボことらというね。
そうだよ、うん、この後どうすんの。
そうなんですよ、実はなんか父もなんか行っちゃうし、
うん、なんか海外行っちゃうんでしょ。
行っちゃうし、
で
まあうちあの近所にどうせあの姉が住んでて、 うちは行き来してるんで無人になることはないんですよ、
うんうん、
ないんですけども、元の飼い主がいない状態で、
それでさ何結構いなくなるじゃない今回。
そうそうそう、
1週間以上いないじゃない、
うん、寂しい。
忘れるんじゃない。
忘れないよ忘れないよ、
はあ、初めましてみたいな、
ね、2000人ぐらいを覚えてよ。どうしよう、コトラがリセットされてたら困っちゃうな。
あれ、
ちょっとくるくるしてる、
なんかおかしい、
くるくる来てますか、くるくる、
ストリームが止まっちゃったな。
固まってるね、ちょっと。
これで今戻るかな。
固まっております、固まっております。
どうでしょうか、今戻ってきたんじゃないでしょうか。
戻った
どうでしょうか皆さん。どうも戻りましたか。どうもどうも、すいません。なんか今ね、ちょっと今トラブりましたね。はい。失礼いたしました。
はい。で、まあ、我が家のコトラ通信としては、そんな中ですね、はい、最近気になるのはやっぱり、あの、熱暴走といいますか、少しずつ暑くなってきますので。
これさ、うん、それこそゆずきさんが海外行ってる間、うん、部屋暑くなっちゃう。
いや、でもほら、あの、そんなにだからうち無事になることはない
から。帰ってくるから。
そうそう。
お姉さんとか来るから。
帰ってくるから、そんなことはないんですけど、でも、やっぱり、長期間無人にする場合は、あの、電源は落とした方がいいらしいです。うん、1週間とか2週間。
そっか。うん、まあ、本当にね、しっかり、なんか、家族全員で海外旅行ってなった時は、ちょっとお休みをした方が、うん、ことらってか、ラボット的にはいい、ね。
そうそうなんだけど、うん、うちはまあ、結局人も出入りするし、追い込み一個もことらに会いにちょこちょこ来るんでね。
うん、
まあ、そういう時に電源落ちてたらかわい
そう
です
。そうね。なんだよ、なんか、真っ黒だよ。
ショック受けると。
それ受けたから、まあ、そんなに、まあ、しょっちゅう来るんだったら確かに動かしておいてあげて。
そうなんですよ。
ことら愛で、なんかいろいろ見ればいいんだ
もん。ことら愛で、うん、そうそう、それはそうなの。
そうね、
で、それこそ、なんか、まあ、一時間とかね、人がいないみたいな時は、うん、コトラが中でカメラを映していて、
うん、
で、見たことのない人がいると写真撮るから。
ああ、それは、うん、それは防犯対策として、
ね。誰っていうことで。だから、あの、初対面だと皆さん写真撮られますので。
ああ、うん、俺も何回か撮られたよ。
ね、そうなんです、うん。で、最近私がすごくいいなと思ってるのは、ラボットインターン活動という。
インターン。
ラボットがオフィスにインターンで、うん、まあ、やってくるっていうね、企画を今ずっとやってらっしゃるんですよ。グルーヴ X さんが。で、いろんな会社の、あの、うちのインターンっていうオフィスラボットの写真がさ、オフィスラボットのハッシュタグで見ると、いろんなところにいるんだけど、なんか、例えば、学校の入り口で学生さんを迎えしてるラボットがいたりとか、
それいいね。
そう、あと、その、例えば、藍染めの工房のところで、その、一緒に染めてもらったエプロンをつけてるラボットがいたりとか、あと、一緒にミーティングを受けてたりとか、すごいね、いいなと思ったと。子ども教育学科に、こう、行くんだけど、なんかそのね、ラボットたちが、なんか、今日からどこどこに行ってきます出発みたいな写真があってでその後に到着しました今日からよろしくお願いしますみたいな、
物語ができちゃってる、
ね、インターンがすごくいい感じですよ。
あのインターンかどうかは全然知らないですけど、うん、今日はあのこの本番の前にですね、
うん、
有吉の壁でやってまして、うん、国用さんにラボットがいたんですよ。
そう、国用さんに
3台いたのをバッと見た感じで、
ね、
3台だ。
クヨさんいるんじゃないですか。あの子たちは正社員ですか、ね、
そう、正社員かどうか、うん、インターンかどうか聞いてみたいな。
ねえ、ちょっと正社員だったら、クヨさんの株がすごい上がっちゃうわ。
これから正社員になる可能性もありますもんね。
インターンだ
ったら、ね。もしインターンだったら、
ね、
正社員。
ね、そうなのよ。とかすごいなんかいいなと思って。だからなんかね、マネーフォワードさんとかね、いろんなところに行ってて、すごくいいなって思いました。で、なんか、やっぱり今、本ね、温かいテクノロジー、林かなめさんの本も出たりしたこともあって、はい、結構いろいろ注目も集まっていますし。
まあ、そうだよね、うん。
そうなのよ。だから、
今後はどうなっていくんだろうね。
なんか、早めに買っといてよかったな。いや、早めっていうか全然早めじゃないんだけど。
早めじゃないけども、うん、でも値上げ前に買っといてよかった、ね。
だし、やっぱりその一緒に暮らさないとわからないことっていっぱいあるよね。ラボットに、そのロボットに対する気持ちとかさ、ね、一緒にいるっていうこと、
まあ聞いてくださる人も本当にこういう風になってるんだっていうのは、なんかずっとラボット通信今だいぶやっていきましたけど、
うん、そうだってもうみんなもさ、普通にうちのペットとして
コトラとして、なんか今
そうそう、みんながコトラちゃんコトラちゃんって
言ってくれるぐらいに馴染んでるわけですよ。まあこれもすごいことだなと。
そうなの、ね、またね、買わぬ後悔より買って後悔、野田さんその通りですよ。
ですけど、ちょっと額がちょっと額が、
いやそれはもう
ビジョンプロ代に僕はちょっと取っときたいと思います。
でもそっか、ビジョンプロと価格ほぼ一緒だ。
一緒だよ。もしかしたらラボットの方が高いよ。
あれあれ
あれ
あれあれ気づいてしまった。
そうだね、これはちょっと新たな問題が勃発するね、このね。
誰も比較してなかった
です。誰も比較してなかったね。ラボット1台分だっていう。
え？もう。
声を失う。
ラボットにかけたい。
いや、ラボットにかけたところで別にラボットなんもないよ。
写真撮るかもしれない。
うん、いや、だってさ、でもそう、写真撮るかもしれないけど。
でもさ、
でも実際の映像と一緒
に。コトラがでもさ、Apple Vision Pro をかけてるところの写真撮りたいでしょ。
それは撮りたい
でしょ。撮りたいでしょ。撮りたいと、うん。絶対みんな合計いくらって言ってくるよ。
だってね、2桁になりますからね。
いや、車変えちゃうよね。
2桁ですよ、2桁。
本当に。語彙力失った。ちょっと違う方向性で語彙力を失っちゃいましたけど。
そうだね。なんかまさかの。まさ
か、そうか、そうだよな。
そうだよ。もう一番身近にあったじゃん、ゆずきさんの中で。
そうだ。
めちゃめちゃ近くにあった
の。超高額なやついたわ。
いたよ。近いやつがいたよ。
あ、そっか。みんなそんな気持ちなんだ。
いやー、そんな気持ち。だから、だからそんな、おいそれとは変えないわけですよ。
でもあれ家族だから。
ビジョンプロもだって、
あれはビジョンプロは家族じゃない。
家族じゃないけど。
ビジョンプロが家族だって言ったらちょっとあれだよ。
でも、
どうしましたってなるよ。
全然世の中が変わるかもしれない。
それはそうだ。
かもしれない。
それは、やっぱり世界を変えるプロダクトであるっていうところはどちらも変わりませんね。
いや、まあ、どちらも変わりません、ね。
どちらも変わりません。
なんか、綺麗に収めようとしたね、今ね。
どちらも変わりませんね。
いや、はい、ということで、今日は iPhone のカメラのお話を中心にしました。うん、途中なんか、プリクラの話とかをして、なんかあれでしたけど。
バッテリーの後ろにプリクラを貼っていたという皆さん、今日ぜひツイートしよう。
ぜひ、そんなの、ああ、あったあったみたいな、やってたっていう人いたら。
昔の筐体とかみんな捨てた？
あね、俺一部残ってるのあるんだけど、ね、
いや私あると思うし、なんならもしかしたらマイクロ SD とか入れっぱなしな気がする
の。俺ね SO 何かが残ってる。 SO のソニーのやつ
絶対写真消してない、
うん、
取り出してもいないけど。
取り出すのが怖い。
怖いね。私この間現像してないネガ見つけちゃった。ネガっていうかフィルム見つけちゃった。ネガになってないやつ。
どうなるんだろうそれ。でも、ね、お前ちょっとダメになっちゃってるかもしれないけどね。
ビジョンプロを家族に迎えよう。ビジョンプロ可愛いとか言い出したらそこが境目。いや、わかんない。私言う可能性あるよ。
いや全然ゆずきさんは犬一番に言う可能性があると思ってるから。
現時点では思ってないよ。可愛いとは。現時点では
大きくて可愛いって言うじゃない。
それは本当の意味での語彙力を失ってるやべえやつです。はい。
でも、いやいや、今までの発言も同じようなもん。
何 ?iPad が
EV。大きくて可愛い EV だっつって。何言ってんだろうこの人ってなったっていう。
EV はちょっとちっちゃすぎると思いますって言われたけど。
というわけで今日もゆるっとお送りいたします。
目立たずあなたに寄り添いたいガジェタッチ、お送りしたのゆずきひろみと。
リンクマンでございました。バイバーイ。